リスナーの皆さん、こんにちは。今日突然の時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
今日はちょっとね、はい、趣向を変えて違う話題にしようかなと、はい、思ってますけど、ちょっと後ほど、はい、んっていう感じもあることないかあるかよくわからないんですけど、はい、1月ももうちょっと終わりということで、はいはいはい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。これまでね、はい、ヨーロッパの都市とかなんかやってきたじゃないですか、はい、まあ、ちょっと私の仕事の関係もあって、はい、街づくりとかね、はい、交通とか、はい、今年はどうかなとか思って本をね本その時に読んでる本を、はい、まあ、こんなんだったああだったみたいな、はい、どうかなって。
あ、いいですね。
本読んでます？
あんまり
でももともとほら弁護士さんやから、
まあ、仕事からね
読みますやろ、
うん、でもなんかこうその行き当たった事件の解決のための関係のものばっかりを、
うん、それでも結構読むでしょうね、やっぱり。
うーん、でもそのね今までの裁判例とかね、実務書とかそういう関係のものが多いので、うん、あんまり拡張の高い
そこにさらに突っ込んでって、だからまあそれやりだしたら終わらへんね。
そうですね、やり始めるとなんか心理学とかねいろいろ読んじゃうともうなんか何、
そっちに広がりすぎやね。
そうなんです、帰ってこれなくな
って。あと技術的な話とかもあるやろうけど、
まあ、時々ねその医学書とか統計のとか、
そういうとこやっぱり聞きに行くしかない、
ね。うん、そうですね、そういう時に、うん、音楽やってると、うん、いろんな方にこう
特に医者多いからね、
で入り口のところでその何を調べたらいいですかっていう、それをこう聞ける人間関係がこう
大きいね、
嬉しいですね。お医者さんに限らずいろんな専門職の方とこうつながれるっていうの
は、それ大きいね、
いいな、
まあ、それも一つ重要なんでね。
うん、
うん、
そうですよね、
一つをずっと突き詰めるのも重要だけど、なんかネットワークでこう、いっぱいつながってるのは、ね、はい、今的ですよ、それ。いいですよね。
うん、はい、うん、
で今日はねちょっとその年末から年始でちょっとこう、はい、家の中をごそごそしてたら、はい、相当前に読んだ、はい、読んだっていうか全部読んだのか半分ぐらいかちょっと覚えてないんだけど、はい、ただ印をいろいろつけてるから、はい、結構読んでるんですよ、うん、
はい、
鉛筆で引いてるんでね、うんうん、その本を、はい、今は廃刊か知りませんけどね、廃盤かどうか、はい、カルテットの技法という、いわゆる弦楽四重奏ですね、
はい、
それのことが書いてあるんです。まあ、訳本だけど、
はい、
ガルネリー弦楽四重奏団というので、はい、ガルネリーって楽器ですよね、
はいはい、
そこの話が結構、まあ、私は管楽器ですけど、はい、いろいろ目から鱗状態、
うん、
これ何回か読み返した方がいいからみたいな。
あ、そうですか、うん、ね、今も売ってるといいですね。私もちょっと帰り探しに行ってみようかしら。
結構高いんですよこれ、当時で3000円ぐらいするんです。
あ、まあ、そんなに分厚くね、
全然分厚くない、
分厚さが 1.5 センチぐらいですか ね、
うん、そうなんですよ。
うん、でもギュッと詰まってる、
ね、詰まってる詰まってる。で、まあ、うん、まあ、僕は弦楽器じゃないからあれだけど、ただ演奏はするのでね、うん、書いてある内容ものすごくよくわかるし、
うん、ということはそのバイオリンとかビオラとかをどう弾きますよっていうのじゃなくて、うんうんうん、アンサンブルをどういうふ
う
に聞き合ってハーモニーを作るかっていうことが書かれて
る。あと楽譜の例もあるんで、結構例がたくさん載ってるから、これは結構ね、パート違ってても参考になりますよね。
うん、あ、それはその楽譜を見てこの部分を強調するとか。
あ、そうそう、どう弾いてるんだとかどうだとかいうのが、この質問される方がおられて、
はい、
その人がインタビュー形式なんですよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、うん、でファーストバイオリンからチェロの人が、はい、まあ、いろいろ答えてる。
あ、
うん、なかなか面白い。
そうなんです
ね、なんか思っていることと違う回答が結構あるんで僕の今までのアンサンブルの聞いてたとか、まあアンサンブルをちゃんと習ってないですけどね。
うん、なかなか機会ないですもんね、アンサンブルを習う機会。そうそう
そ
う、
ね、プロじゃないし ね、
ね、
ちょっとザルツブルグでは一応経験は
あるんですか。
3回行ったからね、
まあ、素敵ですね。ザルツブルグでアンサンブルを
習う、室内楽を見てもらう。
ああ、いいですね。
あ、それとあと1回大阪でも見てもらいました、ケルン放送交響楽団のファゴットの方が来られた時に、
はいはい、あ、そうで です。
でもね、その時はね、はい、笑ってしまいますが、こちらはやっぱりね、うん、どう見ても趣味でやってるメンバーじゃないですか、うん、はい、まあ、ピアニストは大阪音大の人だったんだけど、はい、そんなこと言われませんよ、いろいろ、
うん、
楽しくやってくださいねみたいなの。
いや、私やってっきり最初の1小節からもう先進めないぐらいこうダメ出しの嵐だったんだ。
ただでも違ないです、ね、うん、その時もだし、ザルツブルグでも同じようなことを言われたのは、一つはあの出だしの、
はい、
まあ、お客さんにそのインパクトの与え方みたいなことは言う、
あ、
特に曲によりますけどね、はい、割とバンと出る曲の場合とかは、うん、アマチュアって割とそろっと出てるんですよ、プロにからすると。プロの人本当にその命かけて出してるんだよね。それと一番曲の最後の音、
はい、
そこだけは和音崩さないでくださいねっていう、それが耳に残りますから。それは日本でもザルツブルでも言われました。
あ、 そっか、そこは最新の注意を、
そうそう、そこは何が置いてもやらないとっていう、
終わりよければ全てよしですもんね。
それは結構オーケストラでも言われますよね、確か、
うん、そうですね、最後、まあ、作曲家もやっぱりそういう思いを込めて最後の音っていうのは書いてるんでしょうね、
うん、ね、そうでしょうね、
うん、
なんかこうね、
はい、
読んでるとね、
はい、
だんだんこう面白くなって、うん、キリがないんですよこれ
ですね。で、そのあれですか、そのカルテットの曲の中のやっぱ有名な曲を何個かこう例に挙げながら、
もう何個かどころか相当たくさん挙げてある。
あ、だからこんなにこういろいろ書かれてるっていうこと
だ、ね、曲上げてる曲目リストもあるんですよ、ここについてあるんで、
目次がすごいですね、はい、で何ページに載ってるよっていうのもあるんですね。あ、そうです
、小説版も書いてあって、
たくさんの曲ですね、
すごく多いでしょ、
あ、すごく参考になりますね、うん、へ、
だからぜひ、
はい、ちょっと帰り本屋さん、
多分 Amazon ぐらいであるんじゃないですか、
うん、
もう本屋さんにはないかもしれないね、
ですかね、どうだろう、
はい、うん、はい、ちょっとここで音楽を聴いてもらいましょうか。ヨハン・シュトラウスかな、
はい、
コウモリから、
はい
はい、はい、まあ、ちょっと先ほどの続きを言うと、
はい、
まあ、弦楽四重奏は木管五重奏とちょっと違ってて、はい、私のイメージではなんとなくファーストバイオリン、
うん、
まあ、弦楽四重奏はバイオリンが2本と、はい、ビオラとチェロで、はい、ファーストとセカンドバイオリンがあって、はい、なんとなくファーストバイオリンがこうリーダーシップとってね、うん、だんでそこが有名な方おられたりするし、はい、でやってるのかなと思ったら、ここはこの40歳は全然違う感じだったんですよね、うんうん、まあ、成り立ちとかいろんなことが関係してると思うんですけど、
4人が対等っていう感じなんですか、
う
ん、
そうそうそう、で、うん、もう同じメンバーで20年ぐらいやってるから、
あ、
もうね、相手のことは分かるし、相手は自分のことが分かってる、いうことが自分が分かってるみたいな、
うん、
だけどなんか組んだ当初はやっぱり結構議論をしたらしいんですけど、はいはい、今はもうあんまり議論は、その議論の時間がもったいないみたいなことも書いてある。
言わんでも分かるやつ、
そうそうそうそう、分かってるって感じで、結構だから初期の頃は楽譜に何が書いてあるかということをすごく忠実にやるとかね、はい、かなりやっておられたり、縦の線を絶対合わすとかもやっておられたり、はいはい、今は縦の線よりもハーモニーみたいな、はい、それも書いてある。
それはもう縦の線が合うのはもう当然のようにもうクリアしちゃってるから、
これはね、プロですから、プロというかプロの中でもすごい人たちだから、アマチュアの言ってるレベルと多分、ね、まあ、話は違うとは思うんだけど、
だからやっぱ最初にそうやってこう議論してこうきちんと 、うん、ね、分析したりとかしたことがずっとこう生かされ続けてっていうことなんでしょう
ね。メンバー変わらないしね、
うん、
なかなかアマチュアでもね、同じメンバーでやり続けるって難しいですよね。
難しいですよね、20年って、ね、みんな健康じゃないとあかんし、仲良くないとねいけないでしょうし、
転勤とかあるしね、アマチュアの場合は。
あ、そうですね、うん、あ、そかプロだから、まあ、
うんうん、
各地に散っちゃってもこの時は集まってっていうのもできるんですかね、うん、
でもなんかまだ途中ですけど、はい、あるビオラカチェロの人かな、うん、まあ、なんかその練習リハーサル、まあ、本番以外は、はい、プライベートでしょ、
はい、
その時はなんかどっかへふらっと行ってしまって、はい、練習になったら戻ってくるとかいう人が一人いるらしいですよ、
はい、まあ、ずっと一緒っていうのがいいかどうか、
ね、それは結構聞きます ね、 い、 すね、いろんなところでね、
うん、
まあ、でも
そうですか、 うん、でももう今は解散してらっしゃる現在
ね、もう古い、ね、メンバーですからね。
でもそれでもこういったものが残る、うん、演奏も、ね、たくさん残ってるでしょうし、
なんかこの役をした人もバイオリンの方ですけど、はい、その人がアメリカかヨーロッパにいるときに、はい、このここの40相談の本がどうも出たらしいと、はい、英語でね、はい、で読んでみたらすごく良かったので、うん、訳したいっていうことでやったらしいですよ、うん、ねえ、
ねうんね、なかなかやっぱ惹かれる方じゃないと訳もね
そうそう
できないでしょ
う、ね、僕らもねそれなりにやってないとわからないこと多いですよね、これ多分書いてある内容、
うん、そうですね、うん、やってこそその良さも難しさもわかるのかな。だから弦楽器やってる人ね、カルテってやってみてる人が読むとまたもっと面白いんでしょうね、わ、ねうんうん、かるようになる、ね、
僕でもそう思うぐらいなんだから、
うんね、プロの方が読んだらまたねどんな風な受け止め方、うん、そうそうそう、自分たちだったらこうやるよっていう風な思いを持って読まれる箇所もあるのかなとか、私たちはほーって思って読んじゃうんでしょうけど、うん、
まあというようなことで、うん、あの国分さんにいろいろ話題がありますから、
はい、
それがない時とかね、
はいはい、
私も大体本はいろいろ読んでるので、はいうん、あまりややこしくない本の説明ぐらいは少しはできるかなみたいなことにしようかなと思ったんですよ。
今年も楽しみです、
はいはい、次回は来月の、第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分妙子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。